皆さんこんばんは。
2018年11月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主神様がおられて、私たちを罪から救うために神が人間となって2000年前にこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
今日も皆さんにゴスペル、福音をお届けしたいと思います。さて今日はどんなテーマのお話ですか？
はい、今日は1万円の愛と5つの感謝というテーマでお届けしたいと思います。
それでは最初に1万円の愛についてお話をお願いします。
はい、あるお父さんに子供が3人おりました。一番下の娘さんがお父さんが大好きでした。いつもお父さん大好きと言っていました。少し大きくなった時にお父さんにこう言いました。
私はお父さんを愛してる。
お父さんはびっくりしながら、お父さんのことをどれくらい愛してるのと聞きました。
すると娘さんは1万円くらい愛してると答えました。
それを聞いていたお兄ちゃんたちは、せめて2万5千円ぐらい言ってやりやと言いました。お父さんは最初はそうか1万円かとがっかりしましたが、どうして1万円なのと聞きました。するとその娘さんが知っている一番大きな数字が1万円だったのです。
自分の知っている一番大きな愛で愛しているよということだったんですね。
イエス様は言われました。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと。しかしイエス様は、友達のためではなく不敬虔な罪人の私たちのために身代わりとなって十字架で死んでくださるほどに私たちを愛してくださいました。
聖書の言葉、第一ヨハネ4章9節、神はその一人子イエス・キリストを世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。
イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって命を投げ出して死んでくださるほどに私たちを愛してくださっていることを皆さんにも知っていただきたいと思います。
それではまずここで今日最初の歌として、みぎわさんと小坂忠さんの歌で明日になればをお届けしたいと思います。
それではお聴きください。 右輪さんと小坂忠さんの歌で明日になればをお届けしました。
今日は1万円の愛と5つの感謝というテーマでお届けしています。
それでは次に5つの願いについてお話を紹介したいと思いますが、聖書の中にいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという言葉があります。
私たちの生活の中に、私たちの心の中に、喜び、祈り、感謝の3つあることが大切なんですね。
喜びについては以前、喜びを奪う4つの泥棒というお話で、環境、人、物、思い煩いという4つの泥棒が私たちの心や生活から喜びを奪うということを紹介したことがあります。
それに対して、環境や人や状況によって左右されない、いつまでも変わることのない永遠の命、救いを喜ぶようにとイエス様は教えられました。
祈りについては、3つのお祈りというジョークを前に紹介したことがあったと思います。夫婦仲の良いおじいちゃんとおばあちゃんに、神様がご褒美に何でも好きなものを3つ願いを叶えてあげようと言います。2人して1日中何が良いか考え続けて、お腹が空いたおばあちゃんが、ああお腹空いた、パンが食べたいと言うと、パンがパッと目の前に現れました。大事な3つの願いの1つをそんなくだらないことに使ったおばあちゃんに怒ったおじいちゃんは言いました。そんなパンはお前の鼻にくっついてしまえと言ったものですから、パンがおばあちゃんの鼻にくっついてしまいました。
おばあちゃんは、こんなみっともない顔じゃ生きていけないから、パンを取ってくれと頼んで、三つの願いを全部使ってしまったというお話でした。
聖書の教えるお祈りは、私たちの願いを神様に聞いていただくことよりも、神様の願っておられることを祈りの中で聞くことが大切なんですね。
喜び、祈り、感謝の最後の感謝についてはどんなお話ですか？
はい、5つの感謝のその1のお話を紹介したいと思います。体も心も弱くて病院を出たり入ったりしていた女性が、ある時から寝る時に毎晩5つの感謝をすることを習慣にしたそうです。そうしたらだんだんと心も体も元気になっていったそうです。
いつも落ち込んでいなさい、絶えず恨みなさい、すべてのことについて不平不満を言いなさいではなく、不平不満なことに心や思いを止めるのではなく、神様からの喜びや感謝に目も心も向けることが大切なんですね。
私たちを愛して最善以下のことはなさらない神様を信頼して、布団やベッドに入った時に感謝なことを5つ数えて感謝してみましょう。三日坊主にならないで毎日感謝してみましょう。
クリスチャンの小説家三浦綾子さんは、どんな人を見ても人の悪いところではなく人の良いところに目を留めて褒めたそうです。綾子さんの秘書が大失敗をして謝ると、あんた黙っていたらわからんかったのによく謝ったね、偉いねと褒めたそうです。
それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。小坂忠さんの歌で、感謝と喜びをという歌です。
それではお聞きください。
主の前に今主の前に 主の前に捧げよう。
小坂忠さんの歌で感謝と喜びをという歌をお届けしました。
さて今日は1万円の愛と5つの感謝というテーマでお届けしています。
続けて5つの感謝のその2のお話を紹介したいと思います。明治時代のクリスチャンに徳永則兼という人がいました。1861年、明治になる7年前に生まれ、1879年18歳の時にクリスチャンになって、横浜の宣教師バラ宣教師からバプテスマ洗礼を受けました。今放映している NHK の大河ドラマ「西郷どん」の西郷隆盛が1877年49歳で亡くなって、2年後に徳永さんは18歳でクリスチャンになったわけです。
そして26歳の時に熊本市にキリスト教の学校、熊本英学校を設立しました。1903年43歳で亡くなりました。この人は事業に失敗し、全財産を失い、その上結核を患い、貧困のどん底にあった時も神様を信頼して生き抜きました。
徳永さんは逆境の恩寵恵みという題の本を書きました。その本は多くの人に励ましを与えました。その中にこんな話があります。ある時、徳永さんが米屋に1斗18リットルのお米を注文したところ、米屋さんは1斗ではなく4斗入った俵を運んできました。徳永さんはそんなに米代を支払えないから1斗だけで十分、あとは持って帰るように頼んだのですが、代金はいつになってもよいから使ってくださいとのことでした。徳永さんは感謝して夜休みました。
ところが翌朝起きてみると、その4斗の米がすべて盗まれてなくなっていたのです。 しかしそんな時も徳永さんは次の5つのことを神様に感謝しました。
第1、自分たちは盗まれる立場で盗む立場でなかったこと。第2、米屋が自分たちに十分なお金がなくても自分たちを信用して四戸田原を置いていってくれたこと。第3、盗難にあったものは人から預かったものではなく自分のものであったこと。第4、肉体の糧は盗まれても霊の糧、心の糧は盗まれなかったこと。第5、それは霊の糧を盗まれないように注意せよとの戒めであったこと。彼はこのように5つの感謝の祈りを捧げました。
徳永さんはこんな言葉も残されています。仮に自分が丈夫な体でいるとしたら、自分の意のままに生き、神に不遜な人生、神様に不敬虔な人生であったろう。しかし逆境の中に生きることを強いられる中で、神様は本当に自分を愛し、自分の傍らに生きてくださるという現実を知ったのです。
聖書の言葉、第2コリント12章9節。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。
それでは今日の3曲目の歌として、エイジアさんと小坂忠さんの歌でパワーオブラブという歌をお届けしたいと思います。
それではお聴きください。
愛には力がある、あなたを救い、あなたを癒す力、愛には力がある、
エイジアさんと小坂忠さんの歌でパワーオブラブをお届けしました。
今日は1万円の愛と5つの感謝というテーマでお届けしました。
子供の賛美歌の中に 両手いっぱいの愛という歌がありました。ある日イエス様に聞いてみたんだ。どれくらい僕を愛しているの？これくらいかな？これくらいかな？イエス様は黙って微笑んでる。ある日イエス様は答えてくれた。静かに両手を広げて、その手のひらに釘打たれて十字架にかかってくださった。それは僕の罪のため。ごめんね。ありがとう、イエス様。
それでは短い歌ですので聞いてみたいと思います。
今月のゴスペルアワーは1万円の愛と5つの感謝というテーマでお届けしました。
今日最後にパン屋さんのお話を紹介しましょう。電話番号の末尾が4989、シクハックのパン屋さんは宿泊するという電話番号が嫌いでした。しかし教会に行くようになってからはその電話番号が好きになりました。4989は宿泊ではなく、よく焼くパン屋さんと読めるからです。
電話番号や状況はそのままでも、それをどう理解し、どう受け止めるかが大切なんですね。私たちのために命まで十字架の上で身代わりに死んでくださったイエス様は、私たちに最善以下のことは決してなさらない愛の神様です。その神様を信頼し、喜び、その神様の願いを聞きながら、感謝にあふれて生きるものでありたいですね。
皆さんもぜひお近くの教会を訪ねてみてください。それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月12月にまた
お耳に
かかりましょう。
ほど大きな喜びでしょう。 神の恵みの雨が音もなく降る。乾ききった地の上、世界の街に神の命の雨が豊かに降る。冷たく冷えた愛の心を燃やす。
包み込む